おはようございます。
Good morning, everyone.
今日本当に、皆さんと一緒に礼拝できること本当に嬉しいです。
We're so glad to have worship together with you all.
僕はこの教会のメッセージチームの一人の大久保秀幸と言います。
I'm one of the preachers of this church and my name is Hide.
今日は本当に神様が皆さん一人一人に語りたい言葉があると信じています。
I believe that there's a message custom made just for you today.
お祈りして始めたいと思います。
Let's all begin with prayer.
恵み深い天のお父さん、
Gracious Heavenly Father,
今日あなたが私たち一人一人に語ってください、
Please talk, speak to us directly.
あなたが私たちの次の一歩を導いてください。
Help us to take new step from now on.
あなたのことをもう少しでも知れるように助けてください。
Help us to know you more.
どうぞ語る私たちのお力づけ導いてください。
Would you strengthen us as we preach this gospel?
イエス様の御名によって祈ります。
In Jesus' name pray.
Amen.
Amen.
今日から、クロスロード教会で新しいメッセージシリーズ、セイントシリーズを始めます。
We're gonna start a new series called Saint.
この、シリーズ4週かけて、清さ、Holiness、清さというテーマを学んでいきたいと思います。
So from today to like next 4 weeks, we're gonna talk about this holiness.
最初に皆さん近くの人に一言、あなたは清い人です。声をかけてみてください。
Let's all turn to your neighbor and tell them like you're holy.
あなたは清い人です。あなたは清い人です。
So holy.
さあ皆さん、そう言われてどう感じましたか
？So how did you how that did that make you feel?
おそらく最初の反応は私清いくな、なんかその言葉にふさわしくないわってもんじゃないでしょ。
When you hear someone saying that to you, you feel like, oh, don't say that. I'm not worthy to. No, please.
きっとこの感じ、この言葉は神様にはふさわしいけど、私にはちょっとって感じるんじゃないでしょ。
This word holiness can describe God, but certainly not me.
きっとこの清さっていうこの文字を見たときに、私はこの言葉がもう全く汚れがないもの、つまり心が綺麗で、悪い考えを全然持たないで、本当いつもいい考え方ができる、模範的で性格も良い理想的な人のことだと考えると思うんです。
When you hear the word holy, you feel like holiness can describe someone who is very pure, no like spot or just always thinking about good thing, not evil thoughts.Just pure purity, pure goodness. We thought about that.
事実、日本語の国語辞典にはそういう風に定義されています。
In fact, when you look at Japanese dictionary, this is describes just as you imagine.
自分のことに関してそう言われたら、ちょっと自分は清さちょっとなと思うんですけど、でももし皆さんが親なら、もしくは自分が親になることを想像してみたら。自分の子供にはそうあってほしいって思うんじゃないでしょうか。
When you hear the holiness and then try to describe holiness about yourself, is you don't really associate that with you. But then when you happen to be a parent, you will think about, oh, you know, if I look at my daughter or son, like I want our daughter or son to be pure and remain holy, remain pure. That's the heart of parents.
心が、自分の子供には心が綺麗であってほしい。性格が良くて、こう悪い考えを持たない、良い考え方のできる子になってほしい。つまり、清くあってほしいって願うんじゃないでしょうか。
Like when you're a parent, you will definitely feel like, oh, I want our kids to remain pure, always have a good thoughts, not an evil thoughts. We want our kids to be pure. And that's how we want to raise our kids holy.
なぜなら、親であるならば、その愛する子供が、そういう品性を、そういう態度を身につけるなら、きっとそれがその子を素晴らしい人生に導くことを想像できるからです。
Because it's easier for parents to think about or imagine if our kids have a good character that can describe pure or holy, that will guarantee their life a better future.
だから、親は、子供たちにできる限りそのしつけをして間違った考えや行動を直してあげようって思うわけです。
So if you're a parent, you want to really provide good discipline for your children so that your children actually become a good person with a good character.
じゃあ聖書の中ではこの清さどういうふうに語られているんでしょうか。
So let's look at the Bible and try to study what Bible talks about holiness or purity.
聖書の中で全体でこの清さ、清いという文字は1400回以上出てきます。
In the Bible, you can find 1,400 occurrence of holiness.
ですので、聖書を読んでいると、まあ、2ページ、3ページに1回は必ず出てくる言葉ということです。
So you can find word holiness every other pages, actually.
そして、聖書の中では愛、神様の愛というのも大きなテーマの一つなんですけども、この愛という言葉は750回ぐらいしか出てこないんです。
So if you know Christianity, we are a religion of, we're teaching of love, right? When you hear love, you think about, Christianity. And then actually the word love, occurs in the Bible 750 times.
ですから、清さっていうテーマは、もう愛というテーマの2倍以上出てくるわけですから、本当に聖書の中でもとっても重要なテーマの一つなんです。
So when you look at like the holiness occurs in the Bible 1,400 times and the love is 750 times. So you can see the number, right? The holiness is as, twice as, holiness, occurrence of holiness, happens as twice as the word love. Whew!
Okay. はい。です、聖書を読んでいくと、まず、神様の清さ。つまり、神様が他の何者と、私たちよりちょっとマシだなとか、良い方だなってじゃなくて、もう完全に他の何者とも比べることができない圧倒的な完全さを持っておられるお方だということが、聖書を読んでいくと分かってきます。
So when you read the Bible, you will find this God, the wholeness of God is transcends any of the wholeness that we have in this, we have as a human. His wholeness transcends and, supreme quality of wholeness our God holds.
だけど聖書は神様がただ清いお方ですというだけで、いうふうに教え、語っているだけではなくて、同時に神様が私たちにも清くあってほしいんだということを教えています。
It's not Bible talks about God himself is holy, but also God wants us to be holy as well.
なぜなら神様は私たちの良い天のお父さんとして私たちを愛しておられるからであり、私たちの人生に良い計画を立てておられるからなんです。
Because God not only loves us, but He plans, He has a better plan for all of us.
そして神様は私たち子供たちが清さを身につけるならば、清さを持っているなら、清いものとして生きるなら、それが私たちを良い人生、素晴らしい人生に導くことを神様は知っておられるからなんです。
Because God knows that kind of holiness will help you to have better, a greater life.
しかし、残念なことがあるんですけども、多くのクリスチャンがこの清さというテーマを避けているか、もしくは、誤解しているか、どちらかということが多いんです。
Unfortunately, a lot of Christians or a lot of people around the world, misunderstand this word and concept of holiness.
そして、クリスチャンでないという方にとっても、クリスチャンを見て、そして聖書が言っている清さというのも見て、やっぱ私やめとこうって思うような人たちもいるわけです。
So the word and the concept of holiness actually discourages people from pursuing Christianity because they think that doesn't associate with themselves. It's too much for them to reach.
清さのテーマを避けてしまうという場合は、いや、私全然清くないし、まあ、聖書が教えていることを完全に守ることなんかできないし、なんか聖書を読んでいるとも自分が、なんかどんなに汚れているか分かってくるから嫌なんですっていうふうに感じてしまうことがあるかもしれない。
And then I often think like a lot of people, when you read Bible, there's a holiness, the theme of holiness comes out and they feel like, oh, you know, we can't really readWe don't want to read this much too much because it discourages us because we don't attain that kind of holiness in ourselves.
清さのテーマを誤解してしまうときっていうのは、神様は清くて私は清くない。そして聖書は何が清くて何が清く汚れているかを教えてくれるから、聖書を読んで聖書を学んでそれを行ってもっと清くならなければならないんだと考えてしまうことです。
So we may think like because Bible talks about so much of holiness, we feel like okay, we have to thrive hard, we could try hard, and to be holy more and more, we can be holy.
しかし新約聖書の多くの部分を書いたパウロという人はそう考えてなかったんです。
So there's a man who actually wrote more books in the New Testament. His name is Paul. And he didn't think like that.
パウロはコリントという町にある教会のクリスチャンに手紙を書いたんですけども、その教会の人々っていうのはめちゃくちゃで、もう清さとは全然関係のない問題だらけの人たちでした。
So Paul actually wrote a letter to the people in Corinth, and then people in Corinth actually live out a very immoral lifestyle.
しかし、パウロはその手紙の書き始めに、このように書いてるんです。
In the beginning of this letter, Paul speaks to the people in Corinth like this.
コリント人の手紙第一章の2節。コリントにある神の教会へ、すなわち、私たちの主イエス・キリストの御名を至るところで呼び求めているすべての人々と共に、聖徒として召され、キリストイエスにあって聖なるものとされた方々へ。
So 1 Corinthians 1:2 it says, To the church of God in Corinth, to those sanctified in Christ Jesus and called to be his holy people, together with all these everywhere who call on the name of our Lord Jesus Christ, their Lord and ours.
パウロの書いたこの手紙を見ていくと、読んでいくと、パウロはこのコリントの人々の問題に対して、こう、不一致とか、不従順とか、性の乱れとか、争いとか、いろんな問題を責めて、それを間違った考えや行動をこう修正するためにこの手紙を書いています。
So, Paul's intention of this letter is to, discipline or teach these people in Corinthian, who live out, not so well lifestyle. They have a lot of, argument, a lot of discomfort among themselves and immoral, lifestyle.
この手紙のこの一章二節の後を読んでいくと全然清くなさそうな人たちをパウロは聖徒の皆さんって呼んだんです。
Paul refers to the Corinthian people saints, even though the fact that they don't live like holy lifestyle.
そしてパウロは彼らを見たときに、この問題だらけの人たちを見たときに、これからあなた方は清くなっていかなければならない人として見たんではなくて、もうすでに聖なるものとされた人たちと見たんです。
So Paul didn't see them like you have to work hard to be holy, but he actually treat them and seeing them as they're already holy.
このパウロが言う、このキリストイエスにあって聖なるものとされたというのはどういうことなんでしょうか？
In Paul's perspective, what does it mean to be holy?
このことを考えていくときに、最初に私、あなたは清い人ですって言われたときに、ちょっと私はって思ってたと思うんですけども、感じたと思うんですけども、私たちも、もうすでに聖徒とされている、清いものとされているのかどうか、そのことはもっとわかると思います。
So, regardless how you felt in the beginning of the service when your neighbor told you you're holy, you feel like, oh, I don't want to, I'm not like that. But, the concept here is God Himself made you holy.
今日はこのテーマについて、新約聖書のヘブル人への手紙という新約聖書の書簡の一つを中心に、清さについて見ていきたいと思います。
We're going to mainly talk about this holiness and study the passage from Hebrew.
最初に、一つの長い、こう、箇所を読むというよりは、ヘブル人の手紙の中の清さについて書かれているところをいくつかこう抜粋してちょっと見ていきたいと思います。
So we're going to talk bits and pieces of the book of Hebrew and to talk about this holiness together.
まず、ヘブル人の手紙1章3節。
First chapter it will be Hebrew 1:3.
このように書いてあります。巫女、イエス様は、巫女イエスは神の栄光の輝き、また神の本質の完全な現れであり、罪の清めを成し遂げて、優れて高いところの大能者の右の座に着かれました。
It says, the sun is the radiance of God's glory and the representation of his being, sustaining all things by his powerful word. After he had provided purification for sins, he sat down at the right hand of the majesty in heaven.
聖書はここではっきりと、罪の清めはイエス・キリストによってすでに成し遂げられたんだというふうに私たちに伝えています。
So Bible clearly talks about your sin, the purification of your sin has been done already.
信仰というのはイエス様を信じるということは、そしてクリスチャンとして生きるということは、自分を清めていく、プロセスではなくて、イエス様がもう清めてくださったんだという真理を受け入れて信じることなんです。
So the Christian faith basically is not, we're talking about becoming a process of holiness, but knowing and accepting the truth that Christ himself made us holy.
清さというのは私たちが頑張って成長して少しずつ清くなっていくんだというものではなくて、神様が完全な状態を私たちに与えてくださる、完成されたものだということです。
The holiness is not like we will make effort to be better version of you and being holy, but actually God Himself made you holy 100% and receiving that.
で、神様が私たちを清めてくださったという時に、私たちはそこに何も付け加えるものはないんです。
When God says, God made you holy, there's nothing to add on that. You are holy already.
次にヘブル人への手紙の10章、10節と14節を見ます。
Let's go into Hebrew 10:10 and 10:14.
このようにあります。イエス・キリストの体が一度捧げたことにより、私たちは聖なるものとされているのです。キリストは聖なるものとされる人々を一つの捧げ物によって永遠に全うされたのです。
Amen. Now, and by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. For by one sacrifice, he has made perfect forever those who are being made holy.
この十字架で命を捧げられたイエス・キリストはどのようなお方でしょうか。
What kind of person Jesus who died for all our sins?
一つ前に見た一章、ヘブルの一章三節には、イエスは神様の本質の完全な現れですと書いてありました。
The previous passage talks about Jesus himself is a true representation, exact representation of God himself.
つまり、罪も汚れもない完全なお方、完全に聖なるお方だということです。
And Jesus is, no sin, no blemish. He is holy and he is perfect.
この罪のない完全に聖なるお方、イエス様が十字架で命を捧げられたときに、私たちの罪が許されて完全に罪が取り除かれたというんです。
So when Jesus died,on a cross, a sacrificial death, he complete the holiness for all of us.
イエス様が十字架にかかった時に、イエス様はご自分のなんか罪のために罰を受けたんじゃなくて、私たちの罪の身代わりとなって代わりに罰を受けてくださったんです。
It's not like he got punished because of what he did wrong, but he lived perfect life, and then he gave that life for all of us. So when he died on the cross, he substituted his righteousness to all of us, and our sin and his punishment got replaced with his holiness.
そして、10章の14節を見ると、それは永遠に全うされた。つまり、清さが聖なるものとされる人々を一つの十字、一回の十字架のその犠牲によって永遠に全うした。私たちを完全に清いものとして完了させたというんです。
So when you read verse 14, it talks about his sacrifice. One, only one sacrifice made us perfect.And perfect indeed, but that was only one sacrifice.
聖書が私たちに掲示している福音、良いニュースというのは、私たちが神様のためにどうならなければならない、何をすべきなのか、そういうことではなくて、イエス様が私たちのために何をしてくださったのかということなんです。
The revelation from the Bible is not talking about us need to be better or working hard to be holy, but it's about God Himself made us holy already and receiving that.
そして、永遠に全うしたという言葉がありましたけれども、この全うしたという言葉は、イエス様が十字架の上で完了した、この罪の許しとが全て完了したと言ったときに、言われた言葉と同じ言葉なんです。
So when Bible talks about He made us holy already, it's a completion. The sense that the Bible talks about here is when Jesus got crucified on the cross, He said, it is finished, it's done 100%, it has been done.
ですから、この聖書の掲示する福音を信じるとき、イエス・キリストが自分のためにしてくださったことを信じるときに、私たちはすでに完全に清められて、それは永遠に変わることがないということを、聖書は福音を私たちに見せているんです。
So the Bible talks about the completion of your holiness, and then when you receive that, that is the, as the fact that you are already holy, that becomes gospel to you.
私たちが自分の努力や行いで、こう、達成することのできない基準の神様の基準の清さを、イエス様が代わりに達成してください。それを私たちに与えることによって、私たちを清いものとして永遠に、全うしてくださった。清いものとして永遠に、してくださったということなんです。
So that when the Bible talks about like, there is the standard of God and that we are encouraged, we are, brain dead. Anyways, there's a standard that we cannot reach that, right? Reach that God is giving us, demand us to live this holy standard. But as we can see, we cannot fill that. We cannot fulfill. But Christ himself lived perfect life and gave that sacrificial death for all of us. Thus, we can reach, by receiving that, we can reach the holiness. And that gift changed us forever.
つまり福音は良いニュースというのは私たちに頑張って清められなさいっていうんではなくてもう清められましたよと宣言するものなんです。
So gospel is not telling you to becoming, trying to be in the process of being holy, but receiving the fact that we are already holy because of Jesus Christ.
イエス様が十字架で一度ご自身の命を犠牲にされたことによって私たちの清さが永遠に全うされて、つまり永遠ということは過去も今も将来も清いということなんです。
So when Jesus talks, when the Bible talks about us being completely holy because of Jesus, He changed everything forever. He's not talking about us being holy right now or in the past, but He talks about your holiness as soon as you accepted Christ's death on the cross, you become holy yesterday.Today and tomorrow, forevermore. You are holy.
今までの人生の中でどんなことをしてきてしまったのか、もしくはこれからどんなことが起こるのかに関わらず、私たちはイエス様を信じることによって清いものとされていて、それは変わることも欠けることもなくなることもないんです。
It doesn't matter what you did in the past or what you are doing wrong right now or what you will be doing something wrong. As soon as you accept this truth that Christ died for you and He made you holy, you are holy forever.
時々、クリスチャンとして、歩んでいくときに、罪を許すのは神様の仕事だけど、それを罪をやめて、そしてもっと清くなっていくのは自分の責任であると考えてしまうことがあります。
We sometimes feel responsible from committing sins.
つまり、まだ神様許してくださったって言うけど、まだ罪を犯してしまうから、神様が求めている清い人に自分を変えていかなきゃ。
So once you become Christian, that's the battle you feel every time. Like, oh, He made me holy, but you know I commit sin today. Oh, let's not commit sin. I'll try hard not to be sinful from now on. And the Christian life tend to be like tiring sometimes.
聖書に従おう。聖書に従えば従うほど清くなれるに違いない。
As long as I stick with this book called Bible, I can remain faithful. I can remain pure and holy.
でもこれは福音じゃないんです。
And I tell you today, and I want to deliver you from the lie, that's not gospel.
なぜなら、それは私たちにとってもう果てしのない努力、終わることのない修行になると知ってるからです。
Because if you have that misconception of you thriving to be holy, that was making you so tired.
このような誤解を持ってしまうと、聖書を読むことが、学ぶことが重たい荷物のようになっていって、大変な喜びも平安も失われていってしまうんです。
And then, if you have that misconception of Christian life, that discourages you from reading the word, that discourages you to go to God and have an intimate relationship with God Himself.
このようなニュースを誰かに伝えたいと思うでしょうか?
And then you don't really, if you are struggling with that, would you want to, share the gospel with other people that actually make you suffer and difficult.
でもそうではなくて、福音というものは、福音の真理は 100% 神様が清めを成し遂げてくださったということです。
The truth of the Bible is basically He Himself did the work for us.
そして神様が私たち清くしてくださったので、そしてその祝福の中に私たち清い人生を生きることができるのだということが聖書の掲示している福音なんです。
So the Bible reveal the truth. The truth is He did this for us. And once you receive it, you will be holy.
このことを理解するために一つの例え話をしたいと思います。
So, I'm just giving you a story. It's an example story so that we can understand better this holiness.
とても栄えたある国に、ある王様がいました。
So, there is a flourished country and there is a king of that country.
この王様はすべての国民に愛されて尊敬される良い王様でした。
This king was loved by everybody in the kingdom and respected by the people in the kingdom.
しかし王様には子供がいませんでした。
But this king didn't have a child.
ああ、子供がいなければ誰が次の王になってこの国を治めるんだ。どうしたものか。
Oh, I don't have any child. Who will take my throne in the next generation?
そうだ。養子を、として、養子として子供を迎え入れることにしよう。
Maybe I'll adopt a child and then he can be a king for next season.
そして、私の子供として育てるんだ。
And then I will raise this adopted prince.
そこで王様は、町に出て行って、王宮に迎え入れる子供を探しに行きました。
So he actually go out from the palace and looking for this child that potentially become his successor.
で、会う子供、みんな可愛いんですけども、みんな親に、あんたちょっと、ちゃんとしなさい。あなた、お辞儀ちゃんとしなさいって言って頭を押さえつけられて、こう、お辞儀をさせられています。
So all these kids look so adorable and cute, but then like, whenever a king walks by, you know, parents of children is like, oh, you're rude, just bow 90 degree, don't be rude, oh, don't get that potato chips away, you know, just be nice, proper, act properly.
そこに一人の汚らしい格好をした痩せ細った男の子が王様に走り寄ってきました。
There's a kid who is not like wearing nice clothes or like dirty, messy, and he just walks by this king.
そこで、王様の部下の者がちょっと待った。
And there's a servant like him saying like, wait, don't come near the king.
坊や、これ以上王様に近づいちゃいけないよ。
A child, don't come near to the king.
王様の服が汚れるだろう。
Your dirtiness will mess up our king majestic beauty clothes.
王様は部下のものを制して、いいんだ。その子を来させなさい。
But king said, it's okay. Let that boy come to me.
どうしたんだい
?How are you, son?
王様、僕王様のことが大好きなんだ。
Majesty, I like you so much.
だからこのお花をあげに来たんだ。
I have this little flower I picked up on the wild and I give it to you.
君はどこの家の子だい？
And the king said like, oh, where do you come from?
君のお父さんとお母さんどこにいるんだい？
Where are your dad and mom?
実はお父さんもお母さんももういないんだ。
Boy said, actually I don't have a dad or a mom.
住む家もないんだ。
Actually, I don't have a house to live.
王様はとてもかわいそうに思ってその子を抱きしめていました。君を今日から私の子供にしよう。
And the king, that broke king's heart, and the king said like, you know what? Why don't you come to my house? And why don't you become actually my son?
今日から一緒に住むんだ、私の家で。
Let's live with me in my palace.
僕が王様の子供にこんな格好なのに。
King, I'm not worthy to accept our offer.
僕なんか何もできないし。
I can't do anything.
後ろから部下の者が王様に身内します。王様、こんな汚らしい、どこの子かわからないような子供いいんですか？
The servant came to king and he said like, Majesty, this boy is filthy and dirty. We cannot do anything because this is not worthy for our palace.
もっと他にも、もっと優秀ないい子がいるんじゃないでしょうか。
King, maybe look around. There might be better kids. Maybe that kid looks handsome, or that kid maybe beautiful.
君は君のままでいいんだよ。
But the king said, "You know what, boy? You can be just like who you are just now."
私の子供としてそばにいてほしいんだ。
And I just want you to be you and be with me.
そして王様はその子を王宮に連れて帰りました。
And then actually the king brought him back to the palace.
そして王宮にいるすべての人に告げ知らせます。
And then he made the big announcement to the people and servants in the palace.
みんな聞いてくれ。
Listen up.
私はこの子を息子として迎え入れました。
I welcome this child as my son.
だからみんなもこの子を私の息子として取り扱ってくれ。
So I demand every single one of you treat him just like you treat me.
この子はこれから我が息子、王子だから。
And I will raise him as a prince of this kingdom.
みんなくれぐれもそのように接してほしい。
Do your best regard and treat this boy as prince of this kingdom.
そしてこの子はお風呂で体をきれいに洗われて、きれいな服を着させられました。
And he got washed up and, you know, made very clean.
そして一つの大きな部屋が彼のために用意されました。
And there was a room, a huge room just for him.
しかしこの子はまだ自分が王子になったこと全然実感もないし信じられないので広い部屋で何をしたらいいのか落ち着かずにいました。
So it didn't hit me. So he was even in the big room. He just didn't know what to do. So he just wandered around the corner of the big room.
そしてもう部屋を出て歩き回っているとおしっこがしたくなりました。
And he just couldn't wait it, so he just, you know, hop out from his room and wandering in the hallway, and then he just wanted to go pee.
でもトイレがどこにあるか分からない広い廊下の中でもう分からなかったので辺り見回して。
Oh, I'm not doing that, but basically what he's saying is like, there's a little kid, because it's a palace, he doesn't know where the restroom was, he's just wandering around, he couldn't hold himself, and he's just like, shh.
そこに、一人の宮廷で仕えているスタッフが見つけて彼を見つけて、お王子様何をしてるんですか。
So one of the servants came and like, oh prince, what are you doing?
トイレはあちらです。あなた王子様なんですよ。
Bathroom is over there. You're prince, so you have to act like prince.
王子は慌てて逃げてきました。
And prince was just running away because he was scared.
そしてまたうろうろしているとなんかいい匂いがしてきます。
And he was wandering around. He starts smelling.Cheeseburger?
ああ、そういえばお腹空いたな。昨日から何も食べてないもんな。
Oh, I'm starving. I haven't eaten anything since yesterday.
もうキッチンではもうその日の特別な夕食の準備が進められています。
At the kitchen, all the servants are working very hard to make this extravagant dinner for that day.
もう王子はそれが自分のために用意されているものとは思いもしないので、キッチンの裏の外の裏に走っていきます。
So like, Prince didn't expect that was for him, so he just sneaked into the kitchen.
今までの生活の知恵でそこにゴミ箱があることを知っていました。
And he knew because he's from this hood and street. Behind the kitchen, there's a dumpster, and all the good leftover foods are in the dumpster.
そこでゴミ箱を開けて、わあ、こんな豪華な残飯見たことがないよ。
And he went into the dumpster and then opened it and he's like, whoa, this is a great food. He just started eating the leftover from the lunch.
また宮廷のスタッフが彼を見つけて、王子様、こんな残飯食べてなくていいんです。
And the servants came and like, prince, you don't have to eat this.
キッチンを見てください。あの料理はあなたのために用意されてるんですよ。
Look at the kitchen. There's like whole things. That's for you.
もう残飯なんて漁らないでくださいね、王子様。
And you don't have to eat these leftover food anymore.
そして、その夕食を済ませて、王子は寝る時間に、部屋に戻りました。
After eating all that, he's just so full and he went back to his room and tried to sleep.
王様は、彼の部屋を訪ねていました。
And the king actually visited his son.
新しい家はどうだい？気に入ってくれたかい？
How do you like new palace, new home? Do you like it?
王様、なんか全然慣れなくて。
I'm not used to this, king.
長いこと道端で暮らしてきたし、その時の癖のせいで今日もいっぱい失敗しちゃったんだ。
I got into trouble a lot today because I'm from the street. I don't know the manners of the palace.
廊下でおしっこしちゃったり、残飯を漁ったり。
I pee on the whole hallway and I just ate leftovers too.
王様にがっかりされて嫌われるんじゃないかなと思って。
And I'm kind of scared that I made you disappointed and that you might not like me anymore.
息子よ、安心しなさい。
Son, it's okay.
私はお前を心から愛しているよ。
I love you anyways.
慣れないこともたくさんあるだろうし、失敗することもたくさんあるだろう。
There are a lot of things that you may not know and it might not be comfortable to you.
でも大丈夫。お前が何ができるからとか、どんな失敗をするからとか、そんな理由で選んだんじゃないんだ。
It's not because I chose you not because you can behave well. You might fall, but it's not that I chose you.
私がお前を選んだのは、すべての子供の中で、君だけが私に近づいてきてくれたからなんだ。
Out of all these kids, you approached to me. That's why I picked you.
ここでの生活も新しい振る舞いもきっとそのうち自然に身につくだろう。
There are a lot of new things for you, but it will come to you given time.
だからそれまで何の失敗しても大丈夫。
So until then, it's okay. You can have many failure. It's okay.
安心してここにいていいんだよ。
You can stay here.
お前が一緒にいてくれることが私の喜びなんだ。
Just you being with me, that is most important.
お前はもう孤児でもストリートチルドレンでもない。
You're not an orphan. You're not a street child anymore.
いいかい？お前は私の息子だよ。
Know this, son. You are my son.
それは絶対に変わらないから。
And that will not take away, taken away from you.
そのことを絶対に忘れちゃいけないよ。
Don't forget that, son.
王様。
King.
Oh.それから、これからは王様じゃなくてお父さんって呼んでいいんだよ。
Don't call me king or majesty. You can call me dad.
うん、王様。
yes, majesty.
今王様って呼ぶのも呼んできたんだからすぐに慣れなくても大丈夫。
It's okay. Just give it time. You will get used to it.
おやすみ。
Good night, son.
おやすみ、お父さん。
Good night, dad.
この子は、そうして、王様の変わらない愛を感じながら、少しずつ王様の子とされた喜び、その王子とされた自覚を持ち始めました。
This child becoming more and more like prince when he spent enough time in the palace with the king.
それに伴って、王子にふさわしい考え方や振る舞いが身についていったのです。
As time goes by, this child is indeed becoming prince, and he starts learning more and more about the king and the palace. He's getting accustomed to the lifestyle of the king.
おしまい、おしまい。
The end. Fin.
実はこのストーリーの中に清さを理解するための重要なポイントがたくさんありました。
There are significant points in this story.
まず第一に、清さとは神様との関係に基づくものであって、私たちの行いに基づいているのではないということです。
So holiness is not based on our deeds.
私たちに与えられている清さというのは、神様の子供とされたという新しい身分のことなんです。
It's being a child of God. That means we receive this new identity as a child of God.
神様はもう完全に清いお方であって、神様に属するもの、神様のものはすべて清くなければならない。
Anything that belongs to God needs to be holy.
私たちが神様の子供とされたのであれば、神様の清さによって私たちも清くされているんです。
If we are made to be a children of God, thus we are holy.
それがイエス様が十字架で私たちの身にしてくださったことなんです。
That's what Jesus did on the cross for all of us.
そしてこの神様の子供されたんだという身分は変わることがないので、清さも変わることはないのです。
So this new identity, new position that we have in Christ will not be taken away from us. That will change.
清さについて大切なことっていうのは、行いの変化ではなくて、行動の変化ではなくて、身分の変化がまず大事なのです。
The important thing is here, the being made holy doesn't mean like our deeds and action change, but it's our position in Christ change.
大切なことは、私たちがイエス様を信じた時に、福音を信じた時に、神様の子供とされたという真実を受け入れることなんです。
The important thing is when we believe Jesus, we take this new position in Christ and we become a children of God.
すでに清くされているんだという身分をはっきりと知ることです。
To know that we have already made pure and holy.
イエス様の最も近くにいた弟子の一人であるヨハネという人は次のように言っています。
There is a disciple called John. He is very close to Jesus.
ヨハネによる福音書1章の12節。 しかし、この方、イエスを受け入れた人々、すなわちその名を信じた人々には、神の子供とされる特権をお与えになった。
So, John writes this, John 1:12, it says, Yet to all who did receive him, to those who believed in his name, he gave the right to become children of God.
これが福音を信じるとき、イエス様を信じるときに与えられる大きな祝福なんです。
This is a blessing once you accept Christ.
私たちが頑張って、ふさわしくなって子供として神様を受け入れてもらえるっていうんじゃないんです。
It's not like we become worthy. We make effort to be worthy, then we become a child of God.
しかしここで一つ先ほどの例え話と違うことがあります。
例え話違うことがある。
違うことが一つある。
There's one thing, it's different from, the story that I shared.
先ほどは養子として迎え入れたっていうことだったんですけども、ここで神様、神の子供とされる特権という、神の子供とされるという言葉は、生まれた状態で子供となったという意味の言葉なんです。
So the story that I share is more like the orphan being brought into the palace and become the son. Its adoption took place, but the word born of God, だね。The word it says born of God means actually you're not being adopted per se, but you actually was born to be a child of God.
13節、次の節を見るとそれが書いてあります。
And verse 13 says so.
この人々は神様の子供とされた人々は血によってではなく肉の欲求や人の意欲によってでもなくただ神によって生まれたのである。
So it says, children, born not of natural descent or of human decision or husband's will, but born of God.
私たちはただ単純に養子として新しく家に迎えられたっていうんだけじゃなくて、神様の子供として新しく生まれて神様の子供になったんです。
So it's not only just like we are adopted a child, but the Bible is telling us we are newborn. We are born again to be a children of God.
神様があなたは私の子供ですというときにそれはもう正真正銘本当に生まれた子供であり事実だということなんです。
So when they said, when the Bible said you are children of God, indeed, genuinely indeed, you are children of God.
私たちを神様と結びつけている関係というのは誕生なんです。
So the relationship that we have, the link that we have,The new identity that we receive is this new birth.
そして神様の子供として生まれたのであれば、私たちの神様の子供としての身分は決して変わることないんです。
Once you are born again and receive new identity as a children of God, that identity, that position will not be taken away from you.
神様は私たちの変わることのない天のお父さんなんです。
And He is forever from now on that you, He is.Our Father.
だからヘブル人への手紙の著者は、を書いた人はこういうふうに言うことができるんです。
So that is why the Hebrew talks about this.
ヘブル人への手紙12章の10節から11節。
Hebrew 12:10 to 11.
なぜなら肉の父親は短い期間自分が良いと思うままに私たちを懲らしめるのですが、霊の父は神様は私たちの益のために私たちをご自分の清さに預からせようとして懲らしめるのです。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって清さによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。
So it says, they discipline us for a little while as they thought best, but God disciplines us for our good.In order that we may share in His holiness. No discipline seems pleasant at that time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it.
神様は私たちが神様の子供として、清くされたものとして生きることを願っておられるんです。
God desires us to be a children of God and live holy.
だから聖書の中で清いという清さに関することがたくさん書いてあって、神様は清、私たちの清さに関心を持たれて、必要ならば教え、必要なら強制を与えるのです。
And because that is why there are a lot of holiness、in references in the Bible, because he wants to discipline us to be holy, and it's for us.
なぜなら天の父である神様が私たちがその清さに、神様の考えて与えたいと思っている清さに預かるならば、そういう清い考え方や清い愛し方や清さを実践するようになるならば、それが平安のある人生を導くことを知っておられるからです。
God knows the holiness that we receive, if we activate it, if we start living it out, that holiness, that will lead us to the peace and to the prosperity, to loving lifestyle.
ここに実を結ばせるとありますけども、それの実は自分のための実ではだけではありません。
And the Bible talks about the fruits that in the Bible, but it's not the fruits just for you.
その平安な義の実が結ばれると、それは私たちの周りにいる人たちの人生にも平安をもたらすものになっていきます。
If you receive the fruit of peace, not only you being peaceful, but also you can share that peace with the people around you.
聖書の中に清さについてたくさん書かれているのは、私たちが神様の清さを知り、同時に子供として、神様の子供としてその清さに預かるためです。
There are a lot of references in the Bible about holiness because he wants all of us to live that peace.
そして重要なことは、私たちがその神様の子供とされた、清いものとされたというその身分を信じるときに、清い行いがついてくるということです。
When we liveThe fact, in this fact that we are already holy, that the peace and the fruits, all these spiritual prosperity will come along with us.
絶対にこれを逆にしないでください。
I really encourage you and demand you not to interchange these two.
清い行いをたくさんして、することによってもっと清くなっていくんだというのは間違いです。
Don't think this is a wrong idea. If you make effort to be holy, and we will become holy. No, you are holy. That is why you act as holy.
神様が私たちに完全な人になりなさいということを求めているんではないんです。
It's not God demanding us to live a perfect life.
神様は私たちに清くあってほしいというときに、それは私たちがこの世の中のあり方、この世の中の考え方とは違う存在になってほしいと思っておられるということです。
When he asks us to be holy, he wants us to not align with the things in this world.
それによって、周りの人たちがその人を見たときに、あの人のお父さんは良いお父さんに違いないって、世界中の人々が神様が良いお父さんであるということを知るようになることを神様は私たちに望んでおられます。
He desire the people around you will look at you and saying like, wow, their father should be a great man, great father, because you act completely differently.
しかし、私がこの社会の中で生きる限り、毎日清くない考え、清くない言葉、清くない行動、清くないものへの誘惑がたくさんあります。
When we live in this world, we are buried with unclean, unholy thoughts, unholy motivation, and unholy desire.
そして、例え話の中の男の子が失敗をした、たくさんしたように、私たちも失敗することがたくさんあります。
Just like the boy in the story, we make mistakes, a lot of mistakes.
そして、私たちが毎日の生活の中で出会う人々は、私たちのことを神様の子供だと認めたり、しないし、子供としてふさわしく扱ってくれたりしないので、私たちは自分の身分や清さを不安に思うことがあります。
Because of mistakes that we make sometimes, people around us sometimes misjudge us, and that makes us more even insecure about our identity.
しかし、どんな時も真実は、私たちは神様の子供とされたのであり、清さはそのままであり、私の身分は変わらないということです。
This is the battle that Christian needs to live. We, regardless how we feel about our holiness, we are holy. That's the fact that we are holy in his eyes.
私たちが自分は清くないと思っている時に、神様に近づいていこうってなかなか思えないですよね。
A lot of times when we feel unholy, undeserving to approach God, right?
だけど私はもう清くされているので、神様の子供とされているので、大胆に神様に近づいて、神様の助けと憐れみを受けることができるのです。
But the truth is, we are already made holy. He made us holy already. That is why we can boldly approach the throne of God.
そして神様のその恵みの力を受けて私たちは清い身分にされたものとしての考えや行動がこう実践的な部分でもこう後からついてくるのに。
And then we want to believe, we believe that, because we're holy, the holiness will come, follow us.
そして、聖書のが私たちに語っている福音の素晴らしいことというのは、イエス様がもう一度来られるときに、終わりのときに、私たちは完全に清いものとされて、永遠の安息に入ることができるという約束が最終的に与えられているということです。
There is a promise in the Bible, when Jesus comes back for the second time, he will bring the completion to us.
あの例え話の中で、この王様の息子とされた子供は、自分が王子であるという身分を忘れたときに、ストリート時代の習慣を自然にしてしまいました。
This boy in the story, when he forget that his new identity, that he is a child of the king, he make mistakes.
しかし、王子として扱われていく中で、王子としての自覚を持ち始め、その自覚から王子としての考え方や振る舞いが生まれていったんです。
As he lived in a palace and started being treated more and more like a prince, he started understanding that and that he's getting used to be a child of king.
ですから私たちもそれが必要なんです。私たちも清くされたものとしてその身分を自分に知らせ続ける必要があります。
And we need to do the same. We, as we are receiving this new identity, new holiness in us, we need to becoming more holy.
その身分を自分に知らせ、その中に留まり、その身分を確認し、それを確立させていく必要があります。
We need to always come back to this, the truth, the fact that we are holy in his eyes.
そして教会はそのためにあると思います。
And then church is the place to remind you that we are holy.
教会は来る人々にあなたが清められるために何をしなければならないのか、神様に受け入れられるために何をしなければならないかを教えるところではないんです。
Church is not the place to teach you how bad you are, how unworthy you are. This is the place that we remind you that you are already perfect in His God's eyes.
そもそも聖書はそう教えてないし、むしろ私たちは教会で私たちが清められるためにイエス様が何をしてくださったのかということを知る場所なんです。
That's not in the Bible. Bible actually tells us the church is a place where we see what Jesus did for us.
私たちが神様のために何をしなければならないのかを学ぶためではなくて、神様が私たちのために何をしてくださったのかを学ぶところなんです、教会という場所。
Church is not a place where we learn what to do to what to do, but we learn what Jesus did for us.
ですから、私たちは教会に来た時に、ああこれをしなければいけない、清さを追い求めなければならない、こういうあこれをしてないから受け入れられない、そういう重たい荷物を与える場所ではなくて、神様に愛されている、神様に受け入れられている、神様の子供とされて、あ、清いものとされているんだと知ることを通して、重たい荷物を神様に下ろす場所です。
So if we were giving a wrong idea of like church is a place where you get more burden, more shoots and dons, that's not the message that church is giving. Church is a place where we give the message of love. God loves you, God accepts you, God gives you a new identity.This is a place where we acknowledge that we are children of God.
ですから今日神様の前に重荷を下ろしましょう。
So today I encourage you to like unload your burden from your shoulder.
罪が許された、取り除かれた、清くされて神様の子供とされたということを思い出しましょう。
Please remember that we are children of God. He took care of your burden. He took care of your sins and shames.
イエス様に注目しましょう。
And then just, let's fix our focus to Jesus.
私たちを清いものとして洗い、そして神様の子供として新しいものとして生まれさせて、私のうちに住んでくださって、私たちを力づけてくださる聖霊に注目しましょう。
Let's fix our eyes upon the Holy Spirit Himself. He can transform us from within.
なぜなら私たちは神様の子供とされたその一つの事実によって永遠に清いものとされているからです。
Because the fact that we have made holy already and we are now children of God.
そしてこの福音を信じれば信じるほど 記憶されて、この自分の身分を確立していくことができるね。
And if we're rooted in the gospel, more and more, we will solidifying the identity as a children of God.
お祈りして終わりたいと思います。
Let's all pray.
恵み深い天のお父さん。
Gracious Heavenly Father.
あなたが私たちをあなたのご自身の子供とするために、清いものとして迎えるために、一人子を犠牲してくださったことをありがとうございます。
We thank you so much for,、for Jesus、to die on the cross for all of us so that we are made holy.
神様、今日私たち一人一人があなたの子供であるという身分を確かに知ることができますように。
God, we just wanted to know that we are already made holy and we are children of God.
もうちょっと清くなるために、あ、これをしなきゃならない、あれをしなきゃならないと考えるんではなくて。
I pray that none of us here will pressure themselves to become holy, to make effort and become holy.
イエス様が私たちのためにすでに清さを全う、永遠に全うしてくださったことに目を留めます。
And we wanted to look upon the price and cost that Christ died for us, so that we can be holy.
清さということを考えるときに、なんか自分ふさわしくないなって思ってたけど。
When we think about the holiness, we feel like we're not worthy.
でもあなたの子供とされて、清いものとされたということを本当に信じたいと思います。
But Lord, we wanted to intentionally believe the fact that we are made holy already.
そして毎日の生活の中で、あなたの子供として生きるのをどうぞ助けてください。
Father, I pray that you will help us to live holy because you are holy in daily life.
あなたが良いお父さんとして私を癒しない、力づけ、導いてくださるのでありがとうございます。
God, thank you so much that you strengthen us and empower us in a daily life so that we are living in a holy life.
あなたの素晴らしい恵みに感謝して、イエス様の皆によって祈ります。
We're so thank you for your grace. In Jesus' name, pray.
Amen.